おはようございます。
おはようございます。
主の年2026年2月22日主日礼拝を始めています。差し支えなければご起立いただき、新聖歌166番意向尊厳栄誉をもって主に賛美を捧げましょう。2回繰り返します。それでは司会者がお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りいただければ幸いです。天の父なる神様、今朝も愛する兄弟姉妹とこの場に集える恵みをありがとうございます。凍りつくような冬の寒さも終わり、今朝は礼拝堂にも暖かな日差しが差し込んでいます。縮こまった体が解放されるように、私たちの心も解放され、柔らかい心であなたからいただく御言葉を聞くことができますように、どうぞ導いてください。イタリアを舞台に繰り広げられた冬のオリンピックも本日の閉会式をもって幕を閉じようとしています。人生をかけて、時に大きな犠牲を払って、この舞台のために努力してこられたアスリートの姿に多くの方が励まされ胸を打たれたことと思います。しかし神様、どれほど美しく、どれほどの成績を残しても、どれほどの名誉を得ても、それは一時的であり永遠に続くものではないことを覚えます。 上に行けば行くほど追われる恐怖、トップでいなければいけないという強迫観念がつきまとい、不安が募るばかりです。本当の平安は永遠に変わることがないイエス様なしでは得られないことであるものを覚えます。今朝も私たち様々な重荷や課題を持ってこの場に集っていますが、すべてをご存知のあなたにすべてお委ねし、御言葉に集中することができますようにどうぞ助けてください。様々な事情でこの場に集えない方もおいでます。スプーンの先で礼拝をしておられる方もおいでます。どうぞ神様、豊かにご精霊を働いてくださいますように。今日総額をしてくださる戸田陽子姉妹、子供メッセージをしてくださる直美姉妹、メッセージをしてくださる牧先生をあなたがどうぞ豊かに用いてください。一切をあなたにおいだねし、感謝して尊いイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。
アーメン。
それでは主の祈りを皆さんでお祈りしましょう。主の祈り。
天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを本に合わせないで悪からお救いください。国と力と戦いはとこしえにあなたのものからです。アーメン。
はい、それでは、子ども賛美と子どもメッセージを続けてお願いします。牧先生お願いします。
はい、聖書名目づくしは、ちょっとお休みしてまた急にもう一回思い出してできるかなというふうにしたいと思いますが、今日はロバの子、私たちはロバの子を持って神様に賛美しましょう。2回繰り返します。
だけどあなた
こと
おはようございます。今日はマタイ、
ちょうどいいです。
あ、そうなんですか、ありがとうございます。今日は、マタイの福音書の宮清めというところです。今日の箇所は多分私が一度も話したことのない箇所だと思います。大である宮清め、みんなはどんなイメージを持ってますか？この言葉聞いたことありますか？どんな箇所に書いてあったんだろうね。えそんなことを思いながらちょっと今日の聖書のお話をしていきたいと思います。じゃあちょっとあんまり綺麗じゃないんですけど、こっちの絵を見ながら、はい、お話をしていきます。すいませんつい触りたくなっちゃうイエス様はね、コロバに乗ってエルサレムに入場しました。皆さんそこのシーン覚えてますか？ホサナホサナと、都中が大騒ぎになりました。本当に十字架に向かっていく前にこうイエス様は、コロバに乗ってエルサレムに入っていくんですね。でその時はもう本当にみんな十字架につけろって言ったのに、その前はもうホサナホサナって言ってすごいイエス様をみんながお迎えするんですね。でその後に、エルサレムに入ったのに後にイエス様はエルサレムにある大きな神殿にやってきました。神殿は神様を礼拝する大切な場所です。毎日たくさんの人が祈りを捧げていました。イエス様と弟子たちは神殿の外側の壁のにある門をくぐって異邦人の庭と呼ばれる広場に入りました。外国人はその当時いくら信仰があってもその神殿の奥に入ることは許されていませんでした。なので一番外場側にある異邦人の庭と呼ばれる広場でだけこう祈りを捧げることを許されていたのです。ところがそんな大切な異邦人の庭に入ってみると、はい、こういうようにね、生贄用の動物、鳩とか羊とか、ね、そういうものを売ってる商人とか、エルサレムの神殿はもう遠い外国とかいろんなところから来るので、みんな生贄を持って神殿には行けないんですね。だからそこの、そこで生贄を買う。でしかもその動物はすごく街で買うよりもとても高い法外な値段で売られていたんですね。でまた、外国っていうか遠いところから来るので、ちょっとユダヤのお金を持ってない人もいたんですね。だからその生贄の動物を買おうと思ってもちょっとユダヤのお金に両替しなくちゃいけないっていう、そういう両替商の人たちもその庭にいっぱい商売をしていました。でしかもそこの庭の両替商たちは他のところよりも高い手数料でお金を交換してたんですね。だからすごい大儲けをしていたんですけれども、でそのね、異邦人の庭でもうそういうごった返すようなうるさい感じで商売がいっぱいこう盛んにこうみんな売り買いをしている、その様子を見たイエス様は本当にとても怒りました。
もうこうやって売り買いしている者たちを追い出して両替人の台や鳩を売る人たちの腰掛けを壊したりしました。そしてこの追い出した人たちに対して、私の家は祈りの家と呼ばれていると書いてある、それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしていると大きい声で叫んだんです。イエス様はいつもとても優しいですね。なんかそんな大声でそんな風に叫んだりとか、突然物を壊したり、なんかそんなことをまずしないのに、なんかどうしてそんな厳しいことを、すごいことをやるんだろうっていうことで、みんなとても驚きました。ちょっと私もすごくとても驚きます。でもそうやって商人たちを追い出した後に、イエス様が神殿にいるよって噂を聞きつけて、目の見えない人とか体の不自由の人たちがやってきたんです。そしたら、さっきまで怒っていたイエス様は全然怒ってなくって、本当にそういう人たちを癒されたんですね。で、それを見ていた子供たちは、わあ、イエス様がね、みんなを癒されてるって言って、子供たちはそれを見て本当に喜んだんです。そしてイエス様に向かって、ホサナホサナってまた叫んだんですね。で、イエス様は本当に素直に信じる子供たちを見て本当に喜びました。でも、その様子を見ていた、はい、この怖い顔を人たちは誰でしょうか。誰か、だいたい想像つくと思うんですけど、祭司長や立法学者たちがとても腹を立てていました。イエス様に対してプンプンって、その様子を見て、まあね、もう壊したらちょっとどうかなっていう感じで怒るかもしれないけど、こうやって癒されているイエス様を見てもプンプンっていう風に怒っていたんです。どうして腹を立てていたんでしょうか。はい、問いです。祭司長と立法学者はなぜ腹を立てていたのでしょう。1、イエス様が神殿で商売をしていた人たちを追い出したから。2番、子供たちがホサナホサナと呼ぶくらいイエス様が慕われ人気があったから。のんちゃん、どう思います。
どっちも。
あ、そうです、正解です。どっちもだよね。そうね、そう、両方だと私も思います。1番、そのことが悪いかどうか、イエス様が神殿で商売をしていた人たちを追い出してしまったことが悪いかどうか、それは別として、もうね、許してるわけですよ。もう最初の立法学者たちはそこに商売をしている人たちを、そして習慣になっていた、もうそういうふうになっていた、そういったものを否定されて、多分すごい気分が悪くなっていたと。なんかそういうことへの反発だったと、そういうふうに私は思います。なんかそれって多分よくあることで、なんか自分も仕事をしてて、なんか習慣的にやってて、なんかもうこれでいいんだと思ってることが、ある人からこれ違いますよって言われると、なんかすごい無性になんか腹が立つっていうことがあって、もしかしたらその人の言ってることも正しいのかもしれないし、でも思うんだけど、なんか自分が信じてなんかやってきたことを、なんかこれ違いますよとか、こうじゃないですかって言われると、なんかちょっと無性にこう怒りが芽生えることがあります。なので、祭司長や立法学者たちもイエス様がここは祈りの家ですっていうことをどうかっていうことを吟味するのではなくて、ずっと自分が認めていたものが否定されたっていうのに、すごい反発心があったんじゃないかなって、そういうふうに思いました。また2番、子供たちが本当に素直な気持ちでイエス様にホサナホサナっていうふうに言って、なんかその人気にすごい妬みの気持ちがすごく湧き起こったんじゃないかなって、そういうふうに思いました。 今日のお話で祭司長や律法学者たちはもうヒーローのイエス様に敵対する悪者のようになんか思ってしまいがちですけれども、私たちの心の中にも祭司長や律法学者と似たような気持ちがあります。本当に、まあ、何度も言うんですけど、自分がやってきたことに意見されたりとか、なんか中身に関係なくそうすると反発してしまったり、自分なりにそれなりに頑張ってやってるのをよそから来た人がなんか反発してきたりするとなんかんと思ったり、あと、まあ、自分がそれなりのことをやってきてみんなから慕われてるのに他の人がなんか慕われるようになると妬みの気持ちが起こったりとか、そういうことがあります。神様に祈りを捧げるときに心の中の痛みや罪、自分の中のに向き合ってイエス様にきれいに謝罪して、イエス様に向かっていくことが本当に大切だと思います。なんか今日の題は宮清めっていう題なんですけど、まあ宮清めでもあるし心清めでもあるのかなって、そういうふうに思いました。今回のエピソードはイエス様の厳しさが出ていてびっくりしますけれど、でもイエス様がそれだけ大事なことだからこそあれだけ真剣に怒ったのだと思います。教会を出ればね、子供もいっぱい大変なことがあると思うんだけど、のんちゃんもね、でも大人も大変なことがいっぱいあるの。教会から出るともうなんか本当に近所のことやら親戚のことやら仕事のことやら、まあ他にもいろいろあると思うんですけど、そういう考えなくちゃいけないことが山ほどあるし、もうそれが正しいか悪いのかはよくわからないんですけれども、だからこそこうやって日曜日の朝集まって礼拝を捧げる、祈りを捧げるときはやっぱりそういったものを置いといて、しっかり神様の前に自分の素直な気持ちを捧げていければないいなって、そういうふうに思います。じゃあ今日のお話は終わります。以上です。ありがとうございました。すごく染みました。はい、反省しかないですけど、はい、そうですね、今日せめて今週ぐらいは気をつけてイエス様の言葉を心に留めて過ごしたいなと思います。ありがとうございました。それではもう一曲賛美しましょう。新聖歌230番、十字架のもとぞ。
がとうございます。それではご一緒に聖書を開きましょう。今朝の聖書箇所はヘブル人への手紙13章7節から16節です。それではお読みします。ヘブル人への手紙13章7節。神の言葉をあなた方に話した指導者たちのことを覚えていなさい。彼らの生き方から生まれたものをよく見て、その信仰に習いなさい。イエス・キリストは昨日も今日もとこしえに変わることがありません。さまざまな異なった教えによって迷わされてはいけません。食物の規定によらず、恵みによって心を強くするのは良いことです。食物の規定に従って歩んでいる者たちは益を得ませんでした。私たちには一つの祭壇があります。幕屋で仕えている者たちには、この祭壇から食べる権利がありません。動物の血は罪の清めの捧げ物として、大祭司によって聖所の中に持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるのです。それでイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはイエスの恥ずかしめを身に負い宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。私たちはいつまでも続く都をこの地上に持っているのではなく、むしろ来るべき都を求めているのです。それなら私たちはイエスを通して賛美の生贄へ皆を讃える唇の果実を絶えず神に捧げようではありませんか。善を行うことと分かち合うことを忘れてはいけません。そのような生贄を神は喜ばれるのです。以上の箇所より賛美の生贄を捧げようと題して岡本真希先生よりメッセージをしていただきます。お願いします。
お祈りをお祈りいたします。愛する神様、あなたの名前をあがめます。私たちに御言葉を与えてくださること、そしてこの唇を持ってあなたを賛美するものに変えていただいていることをありがとうございます。あなたが何を求め、あなたが何を怒られるのか、そして導こうとされているのか、あなたの清さを覚えるものでありたいと願います。私たちがここに集ったのは、先に塗られたようにいろんな重荷を抱えながらです。いろんな痛みがあったり、いろんな迷いもあったり、神様、それを引きずりながら来ることもあります。途中でそれを下ろすことができたということもあれば、尽きない恵みの前にそれが分かっていても下ろせないこともあったりしますが、あなたはそれをもご存知で、私たちを招き続け、そして導き続け、下ろしなさいと教え続けてくださることをありがとうございます。神様、今一度願います。私たちの心を柔らかくしてください。そしてあなたの御心を知ることができるように助けてください。語る者が削ったり足したりして、あなたのお名前を汚すことがありませんように、どうぞお守りください。ご聖霊がそれぞれのうちに豊かに働いてくださることを信じて御手に委ねます。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
ヘブル人への手紙を読んできて、私たちはイエス様に出会った。イエス様の恵みと憐れみの中で、この世にあってこの地において信仰のレースを最後まで走り続けよう、そして礼拝していこうということを覚えました。12章の1節で、多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いている。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。
ここでも信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでと、イエス様に心を向けさせて互いに励まし合って、この信仰のレースを最後まで走り抜き礼拝しようということを教えていました。そして13章に入り、5つの命令がありました。兄弟愛をもと、旅人をもてなそう、囚人を思いやろうと。それは神が与えてくださった信仰にある神の家族、その愛の交わりの中で何を実践していくのか、それを私たちに説いている。神の家族を互いに励まし合い愛し合っていくことをしていきなさいと教えられています。そしてもう2つの命令は、結婚の清さを保つこと、そして金銭を愛する生活をやめることです。結婚の清さを保つことは当の言葉にも10回の中にもありました。そしてお金のこと、それは新約聖書の中にたくさん出てきています。お金に支配されるということがどれほど恐ろしいことであるか。初めの祈りにもありました、一時的な成功、一時的な名誉を得ることはできるかもしれませんが、まだ足りないかもしれない、もっと必要かもしれない、これがなくなったらどうなるかと不安が先に来て、一見人生で成功しているかもしれないけれども信仰から離れてしまうということも大いにあると、5つの命令を先に13章のところで語られて、私たちはその次から読んでいくんですが、この兄弟愛を持つこと、旅人をもてなすことや思いやること、これは突然出てきたことではありませんでした。新約聖書の中にもそうですし、ヘブル人の中であっても繰り返し語られていた。10章24節で、愛と善行に励もう、互いに注意し合おうと。12章14節では、すべての人と平和を保とう、聖なる生活をしようと繰り返し語られて、主にあって主の交わりの中で忘れてはいけない、いや当たり前のこととしてしていきなさいということが語られている。そこは5節と6節にあるように、主が助けてくださるという、主が決して見放さない、見捨てないという約束の中で、私たちは応答していくことができる。自分の中にどれほど人を愛する愛があるか、この神の家族の中でどれほど励ます忍耐や思いやりがあるか、あまりないからできない、やめておこうではなく、主が助けてくださるところで、主は決して見放さない、見捨てないところで、私たちは確信してこの命令に応答していくことができる。そうやって6節まで読んできて、この7節から、先ほど読んでいただいた箇所ですが、少し唐突にという形で、指導者たちのということが出てきます。これは17節にも指導者たちと出ていきますので、そこと関連した指導者たちです。この7節の指導者は、神の言葉をあなた方に話した指導者たち、彼らのことを覚えていなさい、彼らの生き方から生まれたものをよく見て、その信仰に習いなさい。前の訳だと、これは彼らの生き方から生まれたものというところで、彼らがすでに生涯を終えたところ、そんなふうに訳されていますので、誰のことか、すでに天に召された開拓の先生方を私たちは思い浮かべるんだと思います。まだ見送っていないという開拓の先生方ももちろんありますけれども、はじめにこの日本の地で開拓をしていった宣教師の先生たち、牧師の先生たち、その先生方のその信仰に習いなさい、その生き様や死に様を覚えて、神の言葉が語られて信仰に導く者たちが与えられていた、その生き方に倣って
イエス・キリストを見上げなさい。その人ではないんです。その人が指し示したイエス様を見なさいと。同じ言葉である17節は今も生きている指導者たちのことを言っていますが、すでに召された指導者、そして今も今生かされている指導者のことがここで言われ、そこでその人たちが指し示す変わらないというイエス・キリスト。8節にあるように昨日も今日も常しえに変わらないイエス・キリストを見なさいと。時々どんなに素晴らしい人というのを前にして、イエス様よりその人を見てしまったり、その人と比べて次の人を見てしまうことがありますが、指し示している方を見なさいと。そしてその信仰の生き方の中で、その人は素晴らしいかもしれないが永遠ではない。その人が指し示しているのは永遠であるイエス様。ヘブル人の手紙は随所随所でイエス・キリストを見なさい、イエス・キリストを覚えなさい、信仰の創始者完成者はイエス様、昨日も今日も常しえに変わらないのはイエス様と、イエス様に私たちをその心を向けさせています。そして9節からこのようにあります。9節を読みします。さまざまな異なった教えによって迷わされてはいけません。食物の規定によらず恵みによって心を強くすることは良いことです。食物の規定に従って歩んでいる者たちは益を得ませんでした。続けてみます。私たちには一つの祭壇があります。幕屋で仕えている者たちにはこの祭壇から食べる権利がありません。動物の血は罪の清めの捧げ物として大祭司によって聖所の中に持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるのです。まあ、このところまで読むと聞き慣れない言葉もあるかもしれません。まあ、ヘブル人への手紙を読んできて、あ、祭壇とか祭司を以前聞いたなということもあるかもしれませんが、出エジプト、レビ記、民数記を読んでいくと、なるほど、それがここで語られているのかと気づきます。昔の習慣、立法を守るという、それがユダヤ人たちの中にはあった。そこから救い出されていったけれども、信仰が揺れることがあったのです。これでいいのか、このままでいいのか、これを守ればいいのか、守れていないのか、そこに気を取られることで、仮に守ったとしても益にはならない。救いがあるかといえば救いはない。そして平安があるかといえば平安もなく、あの人は守っていない、あの人は守れている、私はダメだ、私は良いと裁き合うことばかりになってしまう。心を強くするのは規定ではない、恵みなんだということがここに書かれています。コロサイの2章16にもあります。聖書名目尽くしを覚えている人はコロサイ、エペソピリコロの頃だなということに気づけると思いますが、コロサイの2章16節、こういうわけですから食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことで誰かがあなたを批判することがあってはならない。あれを守っているか守っていないか、そのようなものを持ち出して批判し合うのではなく、キリストによる贖い、キリストに守られている、愛されているという恵みによって心を強くしなさいと。食物の規定によらず恵みによって心を強くすることは良いことだ。福音の核心というものからずれていくと、私たちは心が弱くなるんです。そして霊的にも弱くなってしまう。信仰が離れやすい。だからヘブル人の手紙はここに立ち返りなさいと、イエス・キリスト、イエス・キリストと繰り返し語っている。
その先ほど読んだ10節、祭壇のことが書かれています。出エジプト、レビ記、民数記を読んでいくと、なるほどと教えられるこの生贄の罪のための許しの儀式です。祭壇というのは幕屋の中にあり、その幕屋で使える祭司が動物の血を注ぐところです。その生贄をなぜ捧げなければいけないのか。罪の許しのためでした。人の罪の許しのために、当時は動物の血を捧げていた。動物がその人の罪を背負って、血は聖所の中に、そして肉は外で焼かれるということがあったのです。それほどまでに人間の罪は汚れている、汚い、神の清さの前に不必要であるとして、こうして斜めの儀式を、罪の許しの儀式を行っていた。その生贄、捧げられ幕屋で捧げられた生贄からの血、幕屋で仕えている者たちにはこの祭壇から食べる権利がないと10節で書かれています。これはどういうことなのか。この同じ10節の中に、私たちには一つの祭壇があると言います。一つだけなんです。続けて作り続けるとか、あれもこれもではなく、一つだけの祭壇、それはイエス様ご自身が捧げられたその犠牲、十字架による流された血と裂かれた肉、その一つの祭壇があるところで、いつまでも古い習慣の中にあって、律法を守らなければならないというところに立っているならば、その律法を全うされたイエス様の祭壇の力、そこにとどまるなら食べる権利はないと言っています。とどまらないなら食べられるんです。12節でイエス様ご自身も神殿の外で十字架にかかられたと。その中にあるのではなく、その外でかかられて血を流したということがあるように、この旧約で語られていることが新約でイエス様がなされたこととつながっているんだと。出エジプト、レビ記、民数記を読むところで、このヘブル人への手紙が、なるほど、そういうことが書かれているかと教えられます。イエス様が民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられた、神殿の外で十字架にかかり血を流された、肉を裂かれた、この身代わりの生贄をイエス様がなしてくださって、その一つの祭壇から私たちはいただければいいと教えられる。13節で、ですから私たちはイエスの恥かしめを身に負い、宿営の外に出て身元に行こうではないか。自分の罪がこの十字架で許されている、自分はこのイエス様を愛している、皆さんはこのイエス様を信じていること、罪が許されて贖われて愛されている方を毎週礼拝すること、それを恥ずかしいと思ったことがあるでしょうか。イエス様の恥ずかしめを身に負いなんてとんでもないと、信仰を明らかにする、公にする不安よりも、信仰を黙っておく、内緒にする安心の方がこの世の中にはあるかもしれません。何と思われるかわからない。ある人がこんなふうに言っていました。一応クリスチャンです。でもそんなに真剣ではないんです。クリスマスや結婚式、葬儀だけ、行事だけです。そうやって自分とイエス様の関係を隠そうとする。信じているけれども従わないだけなんだと、離れてはいないと。
ではヘブル人の手紙の中で宿営の外に出なさいと、恥ずかしめを身に負いなさいということはどういうことであるのか。当時宿営の外に出るということはエルサレムの郊外に出ていくこと、汚れや処刑、孤独の中に入っていくことです。レビ記を開いていただくと、レビ記は聖書名目尽くしの中ですぐ出てくるので、創出、レビ、民とあるのですぐ開けると思いますが、レビ記の13章46節で、宿営の外、そうですね、汚れの中に汚れたままであるところで一人住む、宿営の外が彼の住まいであると、宿営の外に汚れがあって孤独があって処刑があることが分かります。その外に出て行きなさい。では宿営の中にいるとはどういうことなのか。儀式と律法、伝統と肩書きの中にあるんです。守られている、一見守られているけれども、その救いはないところから出て行って汚れの中に行きなさい。この世の安定の中にあるかもしれませんが、古い習慣、儀式と律法の中にとどまっていたら、本当のイエス様、その方と深い交わりを持つことが難しいのではない。宿営の外に出て行きなさい。昨年講談交換で東海教会に行った時に、小学校の先生を5年やっていた兄弟が罪の現実を前にしてどうにもできないことにようやく気づいたと。聖書はそんなに読んでこなかった、小さな頃から教会に来ていた、なんとなく流れで洗礼を受けました。でも社会の現実に立っていって、小学校の中でこれが正しいということが、いや神様の前には罪ではないかということに気づかされたり、習慣というものを前にしてこのまま自分は流されてよいのかと戸惑った時に、聖書を読むしかないと、初めてかもしれないけれども気づいたと。そして読んでいくと全然知らない自分に気づいた。小さな頃から当たり前のように教会に来ていたけれども知らなかった。でも神様、この子供たちを救いたい、ここで働いている先生たちをこのまま悲しませたくない時に、自分がしっかり勉強しようと2年間思い切って休職をして東京キリスト大学に行くということを決意したと。行ってみたら勉強が全然追いつきません。いわゆる勉強はできてきたけれども、聖書を知らなかったことを痛感すると、その後も元気に勉強しているようですけれども、信仰を持っているがゆえにそこで生きづらさを覚えることがあるのですが、その安定の中から出て身元に行くためには、世に合わせないで世と決別するということも必要になると。罪の現実に、また古い習慣の現実に私たちは関わらないと、いや関わりながらも流されないと決心をし、身元に行こうではありませんかとここで勧められている。イエス様の許しを、愛を知ったら行くしかない、行きたいと思っていくのでしょう。そして14節で、私たちはいつまでも続く都をこの地上に持っているのではなく、むしろ来たるべき都を求めているのです。どうなるかわからない仮の住まいではなく、永遠の永住する都です。今あるところが私たちの目指すべきゴールなのか、最終なのか、いやその先があると、来たるべきものを持っていることを教えます。そして言うのです、15節、だからこそ、ですから、それなら私たちはイエスを通して賛美の生贄、皆をたたえる唇の果実を絶えず神に捧げようではありませんかと。
生贄を捧げなさいと。それはもう動物ではありません。私たちの言葉、私たちの告白、それをもって生贄を捧げなさい。ヘブル人の手紙はそれを賛美だと教えています。自分がなんとなく歌が賛美ではない。皆を称えるもの、唇の果実が賛美であると。その生贄を捧げなさいとこの聖書は教えている。果実は勝手に身を慣らすことはないでしょう。土があって、そこに種がまかれ、根を張って幹が伸び、枝をつけ、そして実をならしていく。そのためには十分な栄養が必要で、光や水が必要である。不足しているとその実はならない、もしくは枯れてしまいます。この唇の果実、神を讃える賛美を、生贄を、私たちは繰り返しイエス様を通して、イエス様に会って恵みを覚え、信仰を覚えるところで、その必要な栄養として受け取って、この口に賛美の実を蓄えていくことができるのではないでしょうか。何もないままで神様を賛美できるかもしれませんが、それが賛美になっているかどうかは問われるところがあるでしょう。ただ歌を歌うことはできます。しかし賛美は神に捧げるものです。自分のため、人のためではない。人と共に喜ぶためにということはありますが、人を称えるのではなく、人を意識することもありますが、その先にあるのは神様です。十字架で私たちが救われたことを、そこで罪が許されたこと、守られていること、愛されていること、それは何がどう変わっても変えられない、変わらない神様の真実です。私たちの感情がどう動こうが、それは事実としてあること。それを改めてこの御言葉に立ち返りながら告白をしていく。生贄として神に捧げよ、賛美せよと教えています。良い時だけではない、それを絶えず捧げよと。喜びの時も悲しみの時もです。私たちは迷う、私たちは弱い、私たちは欠けているけれども、主は良い方である。そこが変わらないので、この主を私たちは賛美する。旧約の生贄は大祭司しかできなかった、祭司しかできなかった、そして神に近づくことも許されないような恐れの中であったけれども、私たちはイエス様によって大胆にその恵みの御座に近づくことができると教えられています。この感謝の中に与えられている命を神様に賛美せずに、私たちはどうこう向いていったらよいのでしょうか。いろいろなことがあります。先に祈られたように、たくさんの迷いや疲れもあります。考えなければいけないこともあります。家族のこと、地域のこと、子どもたちのこと、親のこと、体の健康のこと、心の健康のこと、明日の仕事のこと、たくさんある中で、私たちは神を賛美することを忘れてはいけない。そして16節にあるように、愛を持つこと、良い行いをしていくことも忘れてはいけない。共に神様に感謝の賛美を捧げたいと願います。お祈りをいたします。 愛する神様、お名前をあがめます。私たちはあがないだし、あなたの十字架にあって許されているもの、愛されている神の子として生かしてくださっていることをありがとうございます。いろいろなところを通りながら、絶えずあなたを賛美するものに変えられていることを思います。すべてを益にしてくださるあなたを見上げることができますように。良い方であるあなたを見上げることができますように。古い習慣に流されないで、イエス様に立ち上がり、イエス様に心を向け、イエス様を通して賛美の生贄をあなたに捧げることができますように助けてください。私たちに唇を与え、言葉を与えてくださったあなたが、この心に触れてくださって、あなたを賛美するものに変えてくださっていることを覚えて、心から感謝をいたします。主に感謝を捧げます。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。信仰を持っているが夢の苦しみは多くの方が通られるところかなと思うんですけども、恐れずに感謝を持ってイエス様に賛美を捧げたいと思います。それでは、新聖歌352番、心に主の愛、一度弾いていただいて、その後皆さんで賛美したいと思います。
感謝を持って献金を捧げしましょう。スプーンの先で礼拝をされている方も取り分けていただき、また教会に来られた際に一緒に捧げていただければと思います。今日の献金のご奉仕を野本陽子姉妹お願いします。
天の恵み深い父なる神様、今日も私たちを御堂に招き礼拝する民に変えてくださりありがとうございます。ヘブルの書の中から私たちがたくさんのことを学ぶことができました。主がその血によって私たちを大きな変革の中で恵みに変えてくださいましたゆえにありがとうございます。私たちはイエス様に会って変えられたものとして今日礼拝を守ることができました。また賛美をすることも、これからの日々の生活の中であなたを表していくこともできていくと思います。どうぞ私たちは あなたに会って変えられたすべてを感謝して日々を過ごしていきたく願っています。どうぞ今捧げた献金をあなたのご用に尊く用いてください。また残ります私たち今日一日のプログラムには総会が入っていますが、主が導いてくださることを信じています。どうぞ主の恵みと憐れみの中で私たちを導いてください。すべてを感謝しイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。
それでは差し支えなければご起立いただき、唱詠として新聖歌61番「御恵みあふるる」を賛美をしましょう。その後祝祷していただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。